九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠は中華料理四海楼代表取締役社長陳正次。創業明治32年、長崎を代表する中華料理ちゃんぽん、皿うどん発祥の店の4代目。曽祖父平順氏が生み出したちゃんぽんの伝統を受け継ぎながら、長崎の食文化の研究にも携わる陳さんのその作品、ちゃんぽんに込めた思いを。
花村優作です。
成瀬香織です。
この2人と一緒に探ります。
アートその作品。
今ここに四海楼のちゃんぽんが、もう本当麺が見えないぐらいですね。
そうですね、麺の上に具がたくさん乗せてあります、うん。
キャベツ、もやし、ネギ、野菜もたっぷりですし、はい、あと肉、海のものもありますね。
そうですね、イカとかエビ、それから長崎ですのではんぺんっていう名前で呼んでますけど、実はかまぼこなんですね。
ピンクと白の、
そうですね、
はい、かまぼこと、はい、彩りも鮮やかです。じゃあちょっとスープをいただいてみます、はい。あ、いい感じの甘みがありますね、
は
い。
これは特に砂糖とかそういった甘味料を使っているわけではなくて、特に野菜とかキャベツとかのですね、食材の甘みがちゃんぽんを炊く時に全部出てくるんですね、それが一番印象的だと思います、
今炊くっておっしゃいましたけど、はい、ちゃんぽんって炊くものなんですね、
はい、僕はちゃんぽんを炊くという言い方をしますね、はい。
なるほど、じゃあその炊く過程で素材の特に野菜なんかの甘みが、はい、染みてこのスープになってるわけですね。
そうですね、なのでスープは寸胴がちゃんとあるんですけども、それと出来上がったものとは変化してるんですね。他の食材と混ざり合ってるので、
じゃあもうその具材がもうスープに酸化してるっていうか、 そうですね、そんな感じなんですね、はい、その寸胴の段階のスープっていうのはどんな感じで作られてるんですか？
は
い、
基本的には鶏ガラのスープに豚骨のスープを一緒に炊き上げたものがベースです、はい。
そこにこう次々といろんなものが参加してくるわけですね、はい。
ちゃんぽんは中華鍋の中に全ての食材スープも入れて、それで炊き上げるんですね、うん。で今でいうラーメンっていうのは逆に丼の中で完成するんですよね。いろいろ調味料入れたりスープ入れて麺も湯がいてそのまま入れますの で、
そ う、 です、ね。
そういう意味ではちゃんぽんとラーメンの違いをよく聞かれるんですけども、ちゃんぽんはもう全てが本当に一体にして炊き上げるっていうのが大きな特徴だと思います。
でも鍋で完成してここに来るわけですね、はい。じゃあ麺だけおかわりとかなしですね。
そうですね、替え玉とかはないですね逆に味がやっぱり整わないと思いますよね、はい。
田原さん、
はい、
替え玉できないんですか？
残念ながらできないみたいです。
だって替え玉って麺だけ乗せちゃうんですもんね、
う
ん。
そうそう。
言ってたじゃないですか、その鍋の中で具とかも全部混ざってあの味ができる。
だけどさ、
いやまあおかわりするならもう汁ごとおかわりってことですね。
そうですよね。
この炊くっていう言葉がすごく印象的で、なんか麺料理っていうとこう茹でるとか、はい、せいぜい煮るっていう感じだったんですけど、やっぱ炊くっていうとなんか本当にこう素材と麺が混然一体となるっていうかな、さりげなく出てきた言葉でしたけれども、すごくちゃんぽんを象徴する言葉だなと思いました。
ってことは皿うどんも替え玉なしか、
そのちゃんぽん、それが生まれた背景には陳さんの曽祖父平順氏のこんな思いがあったそうですよ。陳さん、そもそもちゃんぽんが生まれたきっかけといいますか、その背景はどんなようなことだったんですか？は
い
は
い、私の曽祖父になりますけども、ひいおじいさんが中国の福建省から長崎にやってきた時にですね、その時代っていうのは食べ物のない時代でしたので、もちろん自分も食べるものがなかったんですけども、長崎にいる華僑の同胞であるとか、中国のその留学生の人たちに食べさせてあげようというそういう思いがあって、その結果としてちゃんぽんが出てきたん ですよね。
じゃあもともとあった中国料理ではない、そのひいおじいさんが考えられたもの。
そうですね、はい、そうですね、私たちは長崎で生まれた中華料理という表現をしてますけども、それは何かというと中華料理の調理技術と長崎にある食材、長崎で採れる食材、海のもの山のもの、これで出来上がったのがちゃんぽんなので、長崎以外ではちょっとちゃんぽんっていうのは考えられなかったと思うんですよね。で本人はその理念がありまして、恩送りという言葉で表現してるんですけども、
恩送り、
はい、恩返しっていう言葉がありますけど、そうではなくて恩を送っていくっていうことなんですよね。でそれは自分自身がこういうお店を、シカエローというお店を立ち上げるまでにいろんな人にお世話になって、でそしてそれがあってお店を持てて、そして生業ができてるっていうところからですね、今度そういう人たちの皆様のご恩をですね、その人たちに返すのはもちろんなんですけども、自分の後に続く人たちにそれをしてあげようと、自分がしてもらって、苦しい時にしてもらってよかったっていうことを自分もやろうというその考え方 の、 その具体的な例がそのちゃんぽんになって現れたんですね、はい、
田原さん、恩送りって言葉素敵ですよね。
そうですね、やっぱりこうお腹を空かせた若い人たちにっていうこともあるんでしょうけれども、考えてみたらちゃんぽんって本当それ一食で、主食もあり、スープもあり、おかずになる野菜や肉や全て入ってるんですよね。だからやっぱ本当にこうお腹空いた人に栄養バランスよく何かを作ってあげたいっていうね、そういう出発の思いが感じられるお料理だなと思いました。その恩送りなんですけれども、陳さんはある出来事をきっかけにさらにそのことを実感することができたそうです。陳さんは東日本大震災の後にちゃんぽんの炊き出しをされたと伺ってるんですけども、
はい、中華街の若手とみんなで12人で行かせていただいたんですね。もともと商売のためじゃなくて食べさせてあげようっていうその思いでですね、出来上がったのがちゃんぽんなので、でそういう考えを頭では私も分かってたんですけども、この震災でちゃんぽんの炊き出しにみんなでとにかく気持ちだけで27時間かけて行ったんですけども、その時に本当に食べていただいて喜んでいただいている姿を見た時に、あ、恩送りってこれなんだなっていうのを思う瞬間があったので、なので本当は支援に行ったはずなんですけど、逆に教えてもらったこともあったなっていうのがあります、はい、
恩返しじゃなくて送っていくって素敵ですね。
そうです
、はい、でまたその陳さんから受けられた恩をまた別の方に手渡していかれるっていう、そういうつながりですね、
はい、どんどん広がっていくんですね。1対1の関係じゃなくて1対他の関係でこういういいことが広まっていくような気がするので、そういう意味ではいい効果があるんだろうなというふうには思います。
田原さん、確かにこう恩を受けた人に返す恩返しではなく、一体他の関係である恩送りであれば、そのいい効果が無限に広がっていく可能性がありますよね。
そうですね、こう恩を受けた人がまたその思いを別の人に広げていくっていうことで、素晴らしいこれも言葉だなと思いました。で陳さんはあの熊本地震の後も5月に益城町の真水地区で皿うどんの炊き出しを行ったそうです。私も今回初めて知ったんですけれども、ちゃんぽんがそういうふうに恩を送る意味でこう誕生したもので、でそのちゃんぽんのそもそもの感じで、震災なんかの場面でね、正嗣さんが恩送りの精神でこう炊き出しなんかされている、なんかその話伺った時に本当そのおじいちゃん、あ、曽祖父だからひいおじいちゃんか、ひいおじいちゃんの姿と正嗣さんがなんかねすごく重なって見えるような、あのそんな感じがしました、
ちゃんぽんは商品開発としてこれ売れるだろうなっていうことではなくて、これ作って食べさせてあげたいっていうところからできたのがちゃんぽんなので、
こういうのを作ったら当たるんじゃないかとか、は
い
は
い、っていう感じじゃなかったみたい
ですね。そういう野心があって生まれたものではないですね、はい、
おそらくそれだったらこの100年後の世界でも食べられてたかどうか分かんないなって僕らは思ってます、は
い、やっぱり本当にそれを必要とする人がいて食べさせたいっていう気持ちがあって生まれたっていうことですね。
おそらく本人が100年後の世界でこんなことなってるっていうのは思ってないんじゃないかなと思いますね。
驚いてるかもしれない、はい。